それでは通告に従いまして、3番上村啓司が秘書に対しまして一般質問させていただきたいと思っております。この度の市議会議員選挙で初当選させていただき、初めての一般質問で緊張しておりますが、市民のお二人に答えてまいりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。質問は大きく3つございます。まず1番目に、白川市長の政治姿勢についてでございます。私は10年前に U ターンで関東から帰ってまいりました。当時はまだ初め町でございまして、駆け出しの新聞記者として当時の白川町長と足部町の町長室でお会いしたことがございまして、今もそのことは覚えております。時代は移り、その翌年壱岐市が誕生しました。白川市長は初代市長選の時から公平公開公正公平公正公開というキャッチフレーズを掲げておられたと記憶しております。残念ながら初代市長には就かれませんでしたが、第2代市長として当選された時にも公平公正公開のフレーズがございました。マスコミだった私は開かれた姿勢がスタートすると期待しておりました。実際に市長タウンミーティングも開かれ、市長自らが9町ごとに一般市民から意見を聞いて回られたと取材をしたことがございます。首長という権力者が直接に市民と対話をする姿勢は、説明責任を果たす同時に市民に対して謙虚であるということを示していると評価しておりました。しかしいつの頃からかタウンミーティングはなくなり、徐々に各種住民説明会という機会が増えてきたように感じます。タウンミーティングと説明会は似たようなものですが、全く性格が違っていると思っております。一般市民が市政に対する提案が気軽にできるタウンミーティングに対して、説明会では厳しい意見が飛び交う場が多く見られました。市長と市民の間に距離ができたのではないかと感じることもございました。さて、定例会6月会議で音島議員の一般質問に対して、市長は公平公正公開の理念は今も持ち続けているとお答えになられております。その言葉は私は本当だと思っております。そこで、質問です。これまでのタウンミーティングの実績として、何回実施したのか、そしてその場所はどこだったのかというのが1点、それとこれからも、再開をすることがあるのかというのを教えていただきたいと考えております。それと、報道出身者としてお伺いしたいことがございます。市役所職員の中に公開について意識が低い方がおられるようでした。新聞記者に対して報道してほしい内容を資料で周知する、いわゆる投げ込みという方法がございますが、うまく利用していただければ市の事業内容やその事業の市民への影響について記事として周知できる機会となり、市民が事業を知ることで市民参画が進んでいくと考えております。またその新聞での記事面積を広告に換算しますと膨大な金額がかかるところですが、記事になれば無料です。そしてヤフーニュースなどネットで全国に配信されることもあります。そういうことで駅の知名度も上がってまいります。最近ではこの夏、辰の島であった水難事故で人命救助した方が壱岐市消防本部から感謝状を受けておられる記事がネットに出ていました。一つの投げ込みから全国に配信されるまで至ることは非常にいいことだと思っております。しかも無料で配信されることになっておりますので、有効だと思っております。無料ではありますが、新聞記者は日々さまざまな資料に目を通しているため、投げ込みがあったとしても取材の優先順位を常に上に 上げるわけにはいきません。したがって、職員皆様には新聞記事として発信してもらえるよう積極的に投げ込みをしてほしいと思っておりました。これまでの経験では行事があればその行事の2、3日前ぐらいに、紙1枚で、いついつ何々がありますとだけ示されることがざらにありました。行事の当日の朝、始まる直前にファックスでいただいたこともございました。中には終わった後に後で行事があったと知ったこともありました。壱岐市は壱岐南内づくりプロジェクトとか、お試し移住ツアーを始めたとか、これまでにない仕事をここ数年積み上げてきていると思います。私はこれらを実際に記事にしてまいりましたが、他にも議会の予算書を眺めてまいりますと記事にしたくなるような新規事業が並んでいるのもわかります。しかしほとんど投げ込みがないのが実態です。市側はケーブルテレビや市報等で情報を出しているとお考えかもしれませんが、そのすべてを市民が見たり聞いたりしているわけではございません。私は記者を辞めてもうすぐ半年になりますが、得られる情報が記者時代に比べ10分の1以下に減ったと感じています。それぐらい情報が伝わっていないというのが実態です。ですから市としては情報を出しすぎるぐらい出していただく、つまり投げ込みを有効に使っていただき、マスコミをいい意味で利用していただきたいと考えております。記事にすることは最初の投資で最大の効果を生み出す、いわば行政の使命にかなうものだと思います。より積極的に市の情報を出していただきたいと思っておりますが、市長のご意見をお伺いしたいと思います。以上3点よろしくお願いします。
上村議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
3番、上村刑事議員の一般質問にお答えを出します。まず1点目の私の政治姿勢についてでございます。かつてのマニフェストに公平公正公開があったが、その思いは今も変わらないかということでございます。そして、これまでのタウンミーティングの実績、今後も再開することがあるかということでございますけれども、まずここに私4回、市長選挙に挑戦をさせていただきまして、13年前平成16年のマニフェストに、おっしゃるように大きく公正公平公開というのを書いています。この時は残念ながら思いを達成することができなかったわけでございますけれども、あとの 3回分についてはですね、この文字はございませんが、議員お指摘のようにこの公正公平公開というのはですね、私の政治姿勢の根幹であります。そのことをまず申し上げておきたいと思いますけれども、タウンミーティングの開催につきましては平成22年に市内各小学校区単位18地区で開催いたしました。参加者は18地区で630人、期間として9月25日から10月22日までの間で開催をいたしております。翌年の平成23年には同じく市内各小学校区単位18地区で開催いたしました。696人の市民の皆様にご参加をいただきました。これは10月7日から11月25日の間で開催をいたしております。市政懇談会の開催につきましては、この期間をご覧になって分かりますように準備から記録までの相応の労力期間を要するものでございますけれども、23年度の開催状況を顧みたときに全体出席者が696名のうち実は300名は議員の皆様とか職員とかいうことで、市の行政関係がございまして、実質的な1会場平均の市民皆様のご参加は22名ほどでございました。ご承知のとおり壱岐市においては自治公民館長会を毎年4町ごとに開催しておりまして、その都度貴重なご意見やご提案をいただいております。また本年4月から地域担当職員を小学校区単位で配置をいたしました。 地域の声を身近で拾える体制づくりを図っておるところであります。さらに申しますと、市民皆様との直接対話の機会が減ったというご指摘でございますけれども、壱岐市は規模の小さな自治体でございまして、ご案内いただいた地域の行事には都合のつく限り私が出席をしておりますし、中には裏会や自治公民館から個別に市政懇談会のご案内をいただくことも多く、市民皆様との直接対話の機会は確保できていると思っておるところであります。また市政の現状を報告説明することも市政懇談会の開催目的の一つでございましたけれども、平成23年の4月に壱岐市ケーブルテレビの開局をいたしました。行政情報を周知する手段も充実されたところであります。このため特に重要な事項が生じた場合は市民皆様に直接足をお運びいただき説明会や意見交換会を開催することとなりますが、これは議員おっしゃるようにそれは内容が違うんだというあることもございますけれども、それ以外での市政懇談会の開催は今のところ考えておりません。次に、公開の意識が小さい職員がいるんじゃないかということでございます。マスコミへの投げ込みが消極的だと感じることのご指摘でございますが、具体的な事例が定かでございませんけれども、個人の情報の関係など行政には出せない情報が多く存在することは、議員もご承知のことと思いますけれども、それ以外の例えば会議イベントの開催あるいは市民皆様からの提案の募集などについては積極的に報道を投げ込みケーブルテレビでの収支などを行うように職員には常々指示をしているところであります。壱岐市は過去に2度の NHK のど自慢やお見合い大作戦、それからの等々の全国放送の舞台にもなっておりまして、報道メディアの影響力の大きさはしっかりと認識をしておりまして、議員ご指摘のように今後もしかるべき情報提供を積極的に行うことによりまして、いい意味でマスコミを利用し本市の活性化につなげてまいりたいと考えております。上村議員には今まで記者としてさまざまなことを体験しておられます。ぜひその記者の目で見たところのあるべき、より良い市民のあり方についてご指導いただけたらと思っております。どうぞよろしくお願いします。
以上、議長。
上村議員、
答弁ありがとうございました。ご指摘のとおり私たちも、住民と向き合って適切に情報を収集して、この自然に反映していきたいと考えております。白川署にあたりましても、常にあるその会話の機会を生かしていただきたいと考えております。ありがとうございました。さらに、投げ込みの件でございますが、おっしゃる通りケーブルテレビもありまして、新聞での情報発信というのがちょっと若干、おろそかになっているのかなというふうに感じたことがございます。それにつきましてもですね、職員の方々の意識をもう少し改善していただければと思っておりましたので、市長が常に言っておられる6つの項目、例えばその、遠くを見る目、広く見る目といった中にですね、一つ加えていただきまして、情報を発信する手足というのがですね、おっしゃっていただければ意識の方にもですね、片隅でもですね、職員の方が思うんじゃないかというふうに思いまして、一つその辺はちょっと提案させていただきたいと思いました。あと投げ込みの件ですが、一例を挙げますと、壱岐市消防本部の投げ込みにつきましては、メールで直接新聞社の方に情報が届くようになっておりまして、早いということと情報量多いというのがありまして、この点につきましては非常に、評価できますといいますか、記者にとってはありがたいと思っておりました。こういったことでですね、各部局の方で、そういったことができないかということもちょっと考えていたことでございます。続いての質問に参ります。2番目でございますが、私が昨年の市長3期目当選時に記者会見でお伺いしたことでございますが、 当時はまだ、研究が必要ということで、子育て支援についての答えをいただいて、十分な答えをいただいていなかったという考えております。そこで改めてお伺いするものでございます。市長の選挙公約に、こちらですね、先ほどお見せいただきました一番最新の選挙公約、こちらの方に子育て支援の項目がございまして、市民の方からも大変関心がある内容で期待もされてあると思います。改めて白川市の考える子育て支援の内容を確認させていただきたく質問させていただきます。これまでの取材を通じても財源確保が困難な状況であることは理解しております。さらに任期中の達成を見込まれてあったということも、理解をしております。つきましては、任期が残り3年になっておりますが、この時点での今の時点で、質問させていただきたいと思っております。この1年間で進んだ、子育て支援の実績、そして今年度中に、進展する内容、それと、これから任期3年残しておりますが、その間に達成しようとしている内容ということを確認したいと思いまして、質問させていただきます。
白川市長。
上村議員の2番目のご質問の子育て支援についてということでございます。今期におきまして子育て支援で進んだ実績、今年中に進展する内容、任期中に達成する目標を改めて教えてくれということでございますが、まず子育て支援で進んだ実績についてでございますけれども、安心して子育てができる環境づくりの一環として、ご存じのように本年4月診療分から福祉医療費制度の対象年齢拡充により、小学生から中学生卒業までを対象とした子ども医療制度の充実を行いました。次に今年度中に進展する内容でございますけれども、子育て支援ボランティアグループ育成事業といたしまして、市内の子育てサークル、2つのサークルでございますけれど、の運営支援を行い、保護者同士、子ども同士の交流の活性化を図り、子育ての孤立化を防ぐとともに、市内で唯一の子育て支援 NPO 法人、チングチングへ、年8回出張おもちゃ広場の開催を委託をいたしております。アナログゲームの活用による親子や友達同士で自由に遊べる場の提供と、子育て支援 NPO 法人の育成を図っておるところであります。また、子育て支援人材育成事業として、子育て支援の資質向上やおもちゃドクター、読み聞かせボランティア養成などの講座を、壱岐市社会福祉協議会に委託し、開催することによって、子育て支援に携わる方々の資質向上を図り、子育てしやすい環境づくりを目指しております。さらに、石田小学校南側のテニスコートを、待機児童解消を目的といたしまして、幼保連携型認定こども園建設に向け、敷地造成工事を行っております。本年度中に設計業務を完了し、平成30年度建設、平成31年4月開園に向け、鋭意努力中でございます。また、私立の小規模保育施設事業者から、新設の希望があっておりますので、国の待機児童解消加速化プランの採択を受け、新設に対し支援を行う予定といたしております。昨日も議案質疑にもございましたけれども、現在国が進めておりますマイナンバーカードを利用した子育てワンストップサービスのマイナポータルサイトを利用した4事業、児童手当、児童扶養手当、保育母子保険、15項目の手続きについても、本年度中には電子申請が行われるよう準備を進めております。3番目に、任期中に達成する目標についてでございますけれども、現在の公立幼稚園、保育所の統廃合を市民皆様方のご理解を得ながら行うことによって、効率的で質の高い幼児教育、保育料の確保と質の向上でございますけれども、を目指すとともに、ふるさと納税の活用なども含め、恒久的な財源を確保して、幼稚園事業料完全無料化や、第2子以降の保育料無料化を考えております。学校給食費の負担軽減等について、 でございますけれども、この部分についてはですね、少しだけ財源の目処がなかなかつかないと思っておりますけれども、公約で掲げておりますので、なんとか頑張ってみたいと思っております。医療費、幼稚園保育園の無料化につきましては、私は必ず実現をいたします。それからこのことにつきましては、先ほど申しますように財源確保のためには、施設の集約等について市民皆様のご理解ご協力がなければ、これらの実現が非常に難しいということも、ぜひご理解を賜りたいと思っているところであります。
議長。
上村議員、は
い、ありがとうございました。各種、施策の中で財源ない中でできることがやっているということが分かりました。ただお答えにありましたその集約ですね、それについては、実際今進めようとしているところがあると思いますけれども、住民のご意見を十分聞かれてですね、進めていただきたいと思います。で、私の方も子育て支援については選挙の時の公約にしておりましたので、今のお答えを参考にしながらですね、私なりにもですね、ご提案できるようにこれから勉強してまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。続きまして3番目のものにまいりたいと思います。3番目ですけれども、壱岐空港についてございます。壱岐空港についての質問でございますが、近年壱岐空港については、昨年6月の一般質問で市山茂議員が壱岐空港ターミナルと滑走路の延長についてということで質問をしておられ、20年前の壱岐空港滑走路延長や拡幅の議論があったことを触れられておられます。市としては昨年11月に県知事要望で壱岐空港滑走路の延長についてと申し入れされていると承知しております。そして今年7月28日付、都内市の記事に見ますと、こちらですが、新聞の方に、都内市2市の方に、記事がございまして、壱岐空港滑走路延長規制会、白川市長が壱岐市国境離島振興協議会の中で、壱岐空港滑走路延長規制会を立ち上げると言及をされていたという記事がございます。にわかに壱岐空港滑走路延長が現実味を帯びてきていると思っております。しかしながら、私は市民の間に壱岐空港の滑走路延長の情報が十分浸透していないと考えております。それは、報道を通じて県知事要望の内容の一端を、書いてありましたり、規制会を立ち上げるなどの情報を断片的にしか知ることができないからでございます。空港滑走路の延長は予算が当然膨大になりますでしょうし、関係する住民もかなり多くいらっしゃると思います。関係する方々の合意形成にも時間がかかると予想されます。このような大事業の計画が浮上しているにもかかわらず、島民の間で情報が共有されていないということは、情報が共有されていなければならないと考えておりまして、今回の質問をすることにいたしました。市長もよくご存知の通り、かつて壱岐空港が箱崎地区へ移転する計画もございました。当時私は東京で働きながら実家のすぐ近くに空港ができると聞き、ひどく困惑したことを覚えております。空港に関わる建設工事とはそれだけ住民にストレスを与えるものだと痛感しておりますので、早急に周知されまして、透明性、客観性の確保をしながら、関係者の円滑な合意形成の方に向けて、いただければと考えております。そういった意味で今回の質問ですが、今回壱岐空港滑走路延長が必要になった経緯をまず教えていただきたいと思っております。それと、これからの事業の進め方、さらに、私はその空港滑走路延長するしないにかかわらず、今すぐにでも、壱岐のためには、福岡との路線ですね、 壱岐福岡の路線復活というのが必要ではないかと考えております。そういった意味で、市長の方で壱岐空港と福岡空港の再開が視野にあるのかということを教えていただきたいと考えて、ご質問をさせていただきます。お願いいたします。
白川市長。
上村議員の3番目のご質問、壱岐空港についてということでございます。壱岐空港滑走路延長が必要に立った経緯、今後の事業の進め方の方針、壱岐福岡空路再開が視野にあるのかということでございます。まず1点目の壱岐空港滑走路延長が必要になったに立った経緯ということでございますけれども、現在 ORC が壱岐長崎間を毎日2便、ダッシュ8の39人乗り Q200 という機体で運行いたしておりますが、この機体はすでに製造が終了しておりまして、老朽化も進んでいるために数年後には必ず機体の更新を行わなければならない状況にあります。こうしたことから後継機の選定を県関係者を中心に協議がなされているところであります。このダッシュ8には Q200 のほかに50人乗りの Q300、70人乗りの Q400 という機体がございます。これらの機体は Q200 と同様の構造でありますことから、現状の乗員、パイロットでございますけれどもに対する訓練の容易さや、保有する部品などの考慮いたしまして、後継機として選定の候補とされております。しかしながら Q300 についてはもうすでに製造が終了しておりまして、Q400 にでありましては、その機体の大きさ、乗員の大きさから、定員の大きさから、定員の半数近くまで、乗員を制限する。そしてまた、燃料も積み込みを減らさなければならないという、そのようにしなければ、1200m の滑走路では離着陸が困難だという現状でございます。このままではそう遠くない時期に、壱岐空港に航空機が就航しない、壱岐の空路が途絶えるという憂慮する事態に、陥ったところでございます。壱岐の空路を途絶えさせないためには、現在製造されている Q400 が容易に離発着できる滑走路が必要であります。また今は Q400 という機体が候補に上がっておりますけれども、私はこのほかに例えば国産 Z 機の MRZ という76人乗りの航空機なども、他の機体も考慮しなければならないと考えております。この MRZ などを考えた場合、私は滑走路の長さは少なくとも1700メートル以上が必要と思っている ところでございます。そのような中にありまして、実は今議員おっしゃいますように、かつて空港の2000メートルの空港滑走路を作ろうというときにですね、第7次空政というのがございまして、その空政に向けて、当時の壱岐軍が頑張っておりますときにですね、アンク、日本近距離航空の航空機が福岡から通わなくなったということで、結局飛行機の通わない空港は作れないということで、この計画が頓挫したわけでございます。そういった中で、ご存じのように昨年有人国境移動法が成立しました。その第7条に、離島地域における港湾や空港の整備というのがはっきり謳われたわけでございます。そういったことから、私は今までの申し上げたことの中から、やはり壱岐に空港を残すためにはいち早く声を上げなければいけないということを思ったわけでございます。そういったことで、先日壱岐市国境離島新報民間会議において、私は壱岐の空港整備の必要性を訴え、現在壱岐市における空港の整備についての規制会を立ち上げを提案し、民間会議員の了承を得て現在発足に向けて調整を行っておるところであります。壱岐の政治を任されているものといたしまして、壱岐の空港を途絶えさせるにはいかない、壱岐の空港を途絶えさせることは壱岐市の衰退につながるものであります。ぜひ議員閣議におかれましても、このことを ご認識いただきまして、壱岐の空港整備についてご理解をいただきたいと思っておりますし、議員皆様にも一緒になって推進をお願いしたいと 思っております。ただ私が唐突にこのことを申し上げたという感を市民の様は持っておられる、そのことはいられません。そのことについて今からやはり丁寧にご説明していかなければならないと思っているところであります。それでは踏まえまして、仮称でございますけれども、壱岐空港整備会を立ち上げるなど、地元から機運が高まっていることを国や県にアピールするのが大事だと考えておりますので、当然市民皆様にも航空路線の存続の必要性といった根本の部分から空港の整備のあり方まで幅広くご意見をいただきたいと考えております。そういった市民皆様のご意見をもとに国や県に働きかけをしていきたいと考えておるところであります。昨年県知事要望といたしまして、手を挙げたといいますか、壱岐空港の滑走路延長とお願いしたわけでございます。今年も同じような要求ではですね、全然進展をしていない。でそういった考えのもとにですね、やはりこうして地元も、地元といいますか、壱岐市も住民も空港の延長を望んでいるんですよという、そういった意思を表示するためにもですね、やはり規制会なりの発足の動きを見せないと説得がないと思っているわけでございます。ご存知のようにこの空港整備というのは県の事業でございますから、県知事がうんと言わなければですね、絶対前に進むわけです。でそういった中で、たとえ県知事がうんとおっしゃってもですね、これやっぱ用地交渉とかその他国の予算関係でですね、10年、20年単位の事業になるわけでございます。そういったことも十分皆様方にご理解いただきながら、これを先ほど申しますように、地元の方々と十分な意見交換をしながら、進めてまいりたいと思っているところであります。それから壱岐復興空港空路の再開が視野にあるかということでございます。平成3年にジェットフォイルが就航いたしました。その時に 60% 近くありました福岡壱岐空路の航空路がですね、 20% 台 30% 台まで落ち込みました。当然7割ぐらいは消費率、いわゆる搭乗率がなければ経営が成り立ちません。そういった中で、このジェットフォイルと競合したということがですね、壱岐復興航空路の路線の廃止になった要因でございます。今そういったことも考えたときに、非常に現時点におきましては機体の確保、滑走路の長さ、復興空港の混雑、あるいは採算性などさまざまな困難要因があると認識をしておりますけれども、私は京阪地区新地区以降、以北といいますかね、以遠より遠い方々の壱岐への誘客を考えたときに、それは絶対必要なんだと。やはり福岡空港に降りてから港に行って船ということにはならんと思います。やはり空港で乗り継ぎできる、そういった環境をやはり作るべきだと思っておりますので、当然福岡路線の再開を視野に入れて、取り組むことが必要と考えております。
上村議員。
どうもありがとうございました。お答えを、いただきました中に、県が実施するものだとありましたので、それはその通りだと思います。県の方も国の方に説明しないといけないと思います。そうしますと、やっぱり地元の方で、意見がまとまっているということが大事だと思いますので、この過程というのは大事にしてですね、確実に進めていただきたいというふうに思っております。私の方としましては、調べましたらば、その国土交通省の方で、一般空港における新たな空港整備プロセスのあり方ということで、ガイドラインを示してありまして、その中に、PI といいまして、カタカナなんですが、パブリックインボルブメントの手続きが入るようになっております。これを見ますと、時間もかかりますけれども、透明性、先ほど言いました客観性等を重視して住民の方にですね、説明をして理解をいただくという過程が入っております。この過程を考えますと、時間的にもですね、非常にかかってまいりますので、今からでも遅くない。当然昨年からですね、県知事要望に乗っかっているのはですね、適切ではなかったかというふうに思っております。そういうことを踏まえましてですね、今後手続きございますが、達成に向けて頑張っていただきたいと思います。
白川市長。
今上村議員おっしゃるようにですね、空港の整備については大変難しいものでございます。先ほど申し遅れましたけれども、有人国境移動法には国境に面する島々の港空港を守ると書いてあるわけでございますけれども、残念ながらこの有人国境移動法にはですね、ハードの財源はございません。従いまして今議員おっしゃるように国土交通省の予算をいただかなきゃいけないということでございます。根拠を有人国境移動法に求めて、事業はそれぞれの分野でお願いする、こういうことでございますので、よろしくお願いします。
議長。
上村議員。
空港の必要性といいますのは論を待たず、これはもう、必要だということはですね、明白だと思いますので、滑走路延長するしない、しないといけないんでしょうけども、機材のこともありますので、今後の、空港の存在というのがですね、確実なものになるように、お力を尽くしていただきたいと思っております。それと、先ほどの中にありました、搭乗率の話、60% が搭乗率になると採算性が合わないということで私も理解しております。で、当時はですね、ジェットホイールが、就航しまして、確かにその分散しましてですね、就航率が落ちたということでございますが、現在ですね、考えますと、壱岐市もインバウンドの方に力が入っておりまして、また東京方面への PR も活動をしております。またこの SNS といいまして、時代に進みましてですね、情報発信の方も盛んになっておりますので、壱岐の知名度というのは上がっていると思います。そういう意味では、昔私も東京におりましたときにですね、壱岐というと、隠岐と間違われて、壱岐ってどこですかという話だったんですけども、最近は壱岐といいますのが福岡のちょっと北、韓国の南、朝鮮半島より南からというふうな形で理解されている方が多いので、昔よりもですね、壱岐に対するその、知名度のなさというのはある程度抵抗がなくなって下がっているのかなというふうに感じます。それと、壱岐国博物館もございまして、壱岐という立場がその東アジアの文化の拠点であったということも発信されておりますので、復興学部とつながれば、ヨーロッパでありますとか台湾、世界各国からのお客様の受け入れ窓口とつながることになりますので、壱岐の方々が世界からやってくるのではないかというふうに考えます。ですから、なるべく壱岐への その空路確保といいますのは、最低限必要ではないかというふうに思っております。で、もう一点ありまして、私の友人たちが、関東圏多いんですけども、実際壱岐に来ようとなったときに、まずその船の乗り換えが困難だということと、あとその天候ですね、やっぱり離島に行くというのは天候がリスクとしてありますので、それをジェットホイールでは行けない場合でも飛行機があれば行けるといった面で、ある程度その気持ちの面でですね、アクセスが可能になるということで、若干ですね、その旅に行きたいという気分になっていただけるということは言っておりました。ですから、荷物を持って簡単に行きに来れますよということがですね、売りになってまいると思いますので、この点、実現しますようにですね、強く要望したいと思っております。過去の一例なんですけれども、私東京に住んでましたときにですね、朝7時に、家を出まして、羽田を経由して福岡空港に着きまして、でそこから壱岐空港に向かいまして、で飛んで帰ってきまして、朝の10時半には自宅におりました。ですから、7時に家を出て朝の7時半から3時間半後の10時半には家で、過ごせる状態でありましたので、そういった利便性というのが、これからあればですね、お客様の増えるんじゃないかというふうに思っております。それと先ほど申しました国境移動新法の件ですが、運賃の方が、新法の 利用で安くなるんじゃないかというふうに期待できると思っております。当時は1万円ぐらいかかっていた運賃だと思いますが、長崎行きの運賃と同じぐらいの運賃で福岡の方まで行けるんじゃないかというふうに期待もできますので、当時よりも若干搭乗する方が増えていくんじゃないかというふうに考えますので、これから先搭乗率 60% が見込めるようにですね、市の方で施策を打っていきたい、いただきたいというふうに考えています。その辺で何かご意見あれば。
白川市長。
まずは空港を整備すること、そして福岡空港を福岡空路を再開していただくこと、それが先だと思っております。搭乗率についてはその後考えたいと思っています。
はい、以上。
はい、上村議員。
はい、まさにその通りで、空港の、空路再開の確保というのがまずあって、搭乗率の話はその通りでございます。今からでも、ただ今からでもですね、準備をしておけば、その時に花が開くんではないかというふうに思いますので、ご検討の方よろしくお願い申し上げます。以上で、一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。